皆様こんにちは。歴史デザイン、歴デザへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他共に認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、皆様改めまして、株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠です。よろしくお願いします。本日はですね、商品ブランディングとして見る賤ヶ岳七本槍をお話ししたいなと思っております。はい、秀吉編をね、皆さん老いて吹く風秀吉編を聞いていただくと、賤ヶ岳の戦いっていうエピソードがあったら覚えていらっしゃいますでしょうか。柴田勝家とね、秀吉が賤ヶ岳というところで戦った戦いですね。ちょっとね、賤ヶ岳の戦い概要をね、ご紹介したいなと思うんですけれども、まあ、一番いいのはね、老いて吹く風秀吉編を聞いていただけたら、待ってくださいね。その7ですね、エピソードの7で、こうなったら権六と喧嘩じゃというタイトルをつけたあれですね。あのエピソードを聞いていただくと、賤ヶ岳の戦い大体わかるんですけれども、まあ、概要をね、さらっと紹介しますね。天正10年の6月2日に織田信長が明智光秀によって本能寺で倒されてしまいますよね。で、その後、秀吉がですね、取って返してきて中国を大返しをして明智光秀を倒しますと。なので秀吉は光秀を倒したので、まあ、家臣団の中ではね、結構下っ端なんですけど、ゴーンと力をつけるんですね。で、当時の筆頭家老であった柴田勝家と対立をし始めるんですよね。で、柴田勝家は、俺が思うにはこういうやり方で織田家をやっていきたいんだっていうことがあるんですけど、秀吉は秀吉で、いや、俺は明智光秀で倒したから俺にも発言権あるんじゃないのっていうことで、こう反発し合ってしまうんですよね。で、それがですね、とうとう話し合いで、清須会議ですね、清須会議ではうまくまとまりきれずに、とうとう戦になってしまうっていうのが、この賤ヶ岳の戦いになるんですけれども、で、賤ヶ岳の戦いっていうのはですね、信長が亡くなった次の年の、春先、まだちょっと冬が残っている3月ぐらいですね、3月の12日に、起こります。で、柴田勝家はですね、北陸にいるので雪が溶けるのをずっと待っていたんですね。で、これ旧暦の3月なので、今で言うと4月か5月ぐらいなので、もう春になってですね、雪が溶けてきたということで、とうとう柴田勝家が北陸から中央へ出張ってくるんですね。で、秀吉はもうそれを、もうこのチャンスしかないということで、賤ヶ岳、これは滋賀県ですね、今の滋賀県の賤ヶ岳っていうあたりで迎え撃って柴田勝家を叩くという戦になるんですけれども、で、この戦で秀吉は柴田勝家に勝ったことでですね、一気に天下取りへと躍進していくという流れになるんですが、この時にめちゃくちゃ活躍した人たちがいるんですね。これは秀吉軍ですね、秀吉の家臣でですね、めちゃくちゃ活躍した人たちがいます。で、それをですね、後の世に賤ヶ岳の七本槍と呼ばれる人たちなんですけれども、だから七本槍なので7人いるんですが、本当はですね、9人ほどいたんですね。当時この時に活躍したのは9人ほどいるんですけれども、まあ、ちょっと亡くなったりとかですね、やっぱ七本槍っていうこの7っていう数字が語呂合わせでいいので、ちょっとこの2人外してしまって7人なんですけれども、誰がいたかっていうのをちょっとご紹介しますね。脇坂安春で、片桐勝元、平野長安、福島正則、加藤清正、粕谷武則、加藤義明ですね。この7人なんですね。で、彼らはですね、20歳前後のまだまだ若者なんですね。で、これも秀吉編でよくお話ししてるんですけど、秀吉っていうのは、尾張の中村のね、足軽の出身なんですよね。足軽の息子の出身なので、その代々譜代の家臣っていうのはいないんですね。自分たちの家に仕えて、おじいちゃんとかご先祖様から代々仕えてくださってる家臣っていうのがいないと。もう秀吉はその自分一人でのし上がってきた人なので、ですので、 秀吉はこうどんどんどんどんと新しい人たちをリクルートしていくんですね。雇っていくんですけど、その中でたくさんこうね、若い若者たちもリクルートしていたんですね。でこの賤ヶ岳七本槍と後に言われるこう彼らもその若者たちなんですね。でその秀吉はですね、その若い若者たちっていうのはもちろんその実績もその経験もないので、彼らにですねやっぱその箔をつけていかなきゃダメなんですね。つまり付加価値ですね、付加価値をつけていく必要があったので、どんどん秀吉はですね彼らにこう戦に戦場に出してですね活躍させようとするんですね。でそんな時に起きたのがこの賤ヶ岳っていう戦いなの で秀吉はこれでなんとか勝利してですね勝ちますと。で秀吉はね勝った後多分これだと思ったんでしょうね。この戦でこの7人がめちゃくちゃ活躍したんだぞというストーリーをつけてヒーローに仕立て上げていくんですね。これはもう今のブランディングでもやる手法ですね。自分たちの商品ですね、この商品にストーリー物語をつけて、ブランドストーリーをつけてファンになってもらうって認知していくというこのやり方なんですけれども、もう秀吉はですねこの普通に戦で働いたこの若者たち、この若者たちをですね、あいつはこんな活躍をしたんだと、こいつはこんな活躍をしてあんな首を取ってきたんだというふうなストーリーをね彼ら一人一人つけていったんですね。これをこう喧伝していくことで自分の家臣がいかに優れているのかっていうブランディングとプロモーションを秀吉は行っていくんですね。まあ彼ら若者は一人一人は本当無名の若者なので、こうねいかにこう槍が強いぞとかね喧嘩が強いぞって言ったとしても、なかなかそれはこうね他の武将に伝わっていかないんですよね。インパクトが弱いんですよね。なのでこうバラバラに宣伝していた弱いので、ギュンとまとめてですねこうパッケージ化してですね七本槍というブランドに育てていくんですね。まあ、こうすることでね、一人一人知名度がなくても、なんかわからんけど七本槍って言うんや、みたいなね、こう塊にすることで、ブランドの印象をつけていったんですね。実際彼らもですね、もう普通のその足軽と何ら変わりないんですよ。だって戦場に出てですね、うわーっと言って、もう槍一本持って敵と戦う、一対一で戦ってるだけなので、もう普通の本当に足軽とやってることは全く変わらないんですけど、その、普通の足軽じゃなくて、秀吉はこの自分がね、自ら召し抱えたこの若者たちだけを、あいつはすごい、こいつはすごいっていう形でピックアップしていくんですね。なので、この後、彼らはですね、他の国の大名とか武将からですね、おお、お前があの時の、あの七本槍の加藤清正か、みたいなことでね、一目置かれるようになっていくんですね。こうなるとね、訴状効果もすごいんですよ。外からね、向けられる印象ももっと、もちろんどんどん良くなっていくんですけど、彼ら若者一人一人も、モチベーションがね、どんどん上がるんですよ。俺は七本槍なんだみたいなね、仕事ぶりをし始めるんですよね。実力なんてね、本当にね、大差ないんですよ。人間なんて本当にそんな差がないです。誰もがみんな同じように持ってるんですよね、実力っていうのは。でも、やっぱりその自分のモチベーションを上げて、自分はできるんだと信じたものは上に上がっていくんですよね。なのでこの加藤清正とか福島正則とかも正直ね、大したことないんですよ。だって七本槍の時の活躍なんて本当に槍一本持って走り回っただけなので、別に大軍団を率いて指揮をしたとかそんな関係ないですよ。この時の賤ヶ岳の戦いなんて彼らは本当若者なので、自分自身自分の体一個で戦ったんですよ。本当にすごいですけど、普通の足軽と全く同じなんですよ。でも自分は七本槍なんだと思うことで、どんどんモチベーションが上がって、本当に彼らはこの後すごい大名に出世していきますし、大軍団を秀吉に与えられても、俺は七本槍なんだっていう形で勉強もして訓練もして戦っていくことで、どんどん強い軍団になっていくんですよね。でそれが引いては最終的に秀吉に天下を取らせるということにつながっていくんですね。なので彼らに物語をつけて、彼らにストーリーをつけてブランド化していくことで、秀吉は回り回って橋場家、つまり自分の家も、まあ、今で言うと会社ですね、会社やお店、組織自体も知名度や人気度を上げていくというブランディングに成功したんですね。例えば綾鷹とかね、 総研美茶美味しいな、総研美茶いいな、あやたかいいなって、あやたかや総研美茶のブランドをどんどん上げることで、あ、コカ・コーラってコーラだけじゃなくてお茶も美味しいんだみたいなね、コカ・コーラ社っていうもののブランドの価値も上げるみたいな、こういうやり方なんですね。はい、いかがだったでしょうか。この秀吉のこのブランドの作るうまさですよね。で、ブランドを作ったもののプロモーションしていくうまさですよね。ほんと繰り返しですけど、七本槍の彼らはですね、大したことないんですよ。本当に槍一本持って走り回っただけなので、本当大したことがないんですよね。普通の足軽と何ら変わりない。でもそれにストーリーをつけ、物語をつけ、七本槍というネーミングをつけ、ブランドにしていくことで、秀吉は強烈なブランドを作ったんですね。しかもその強烈なブランドをコントロールして、召し抱えている俺の凄さを見てよということで、秀吉は自己ブランディングも同時に兼ね備えて、同時にブランド化していくんですね。で、これによって橋場家はすごいなと、あんな七本槍っていうすごいブランドを持ってる橋場家ってすごいなっていうことで、秀吉は天下を取っていったんですね。はい、というわけですね、今日はですね、商品ブランドとして見る賤ヶ岳七本槍をお話ししてみました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。